ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。いや2連勝
おめでとうございます。もう嬉しい。
勝ち点6で3つ上げましたからね。まあ、こっからがあれなんですけどね、下位の4チームが団子になってる状態で、
う
ん、
そうですね、
その上勝ち点4あるんで、もう2つは勝ちたいとこなんですけど、いやいやいや、先をまだ、まあ、次一勝、うん、一試合一試合ですから、
うん、大事に大事にね、一つずつ勝っていきたいですね。
ここはね、二つ勝ったっていうのを素直に喜んで、ちょっと話を聞いていきたいと思いますが、
その
2連勝のうちの最初の一勝した時にですね、二発決めた今日は浮田健生選手、うん、インタビューでございます。インタビュアーはいつもの通り徳田智也です。
では自己紹介お願いします。
レノファ山口16番フォワードの浮田健生です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは東京ヴェルディ戦を振り返りたいと思うんですけれども、はい、勝利おめでとうございました。
ありがとうございます。
本当率直にね、勝利できてどんな気持ちですか？
はい、まあ、本当前の勝利から1ヶ月も経っていたんで、まあ、長い、期間でしたんで、本当に勝って、まあ、みんなの笑顔が、はい、戻ってきて嬉しいです。
本当ですね。なんか、まあ、あの90分間かなりドラマチックな展開だったと思うんですけれども、8試合ぶりの勝利ということで、はい、サポーターさんの熱気というのも伝わりましたか？
はい、いや本当に入場の時から拍手すごかったし、試合中の手拍子だったり、終わって最後スタジアム回ってる時もずっと拍手を送り続けてくれて、サポーターにとっても待ちに待った勝利だったんだなというのを再確認しました。
本当その勝利の立役者になった浮田選手ですけれど、2ゴールの活躍でしたね。
はい、まあ、個人的にも、まあ、大学の時も公式戦で1試合2得点というのはなかったんで、自分でもまあびっくりしているとこあったんですけど、まあ、試合出てればいつかは取れる時が来るのかなっていうのもあったんで、はい、まあ、安心しました。
なるほど。いや、素晴らしいシュートでした、日本とも。ちょっと振り返りたいんですけど、はい、まず1点目、パウロス選手のクロスにね、合わせて、はい、コース狙って落ち着きましたけど、あれはどんな意図があったんでしょう？
レンがニアで潰れてくれて、敵が2人も行ってたんで、自分はもうゆっくり入って、もう本当フリーだったんで、トラップもうまくいったんで、キーパーの位置が、キーパーの位置を見て、ニアにキーパーも立ってたんで落ち着いて力まず流すこと、込むことができました。
ボールが来た瞬間本当に落ち着いて切り返してましたもんね。はい、
そうですね、思ったよりもリプレイとか見ると落ち着いてたなって思います。
気持ちは？
気持ちもそこまで、あ、これ来たなと思って、はい、そしたら、はい、しっかりトラップできたんで良かったです。
簡単なシュートじゃなかったですよね。でも
そうですね、まあ、相手もトラップしたらガッと来てたんで、はい、まあ、でも落ち着いていました
ね。え、それから本当にわずか3分後でしたけれども、これもパウロ選手からの、はい、まあ、ボールでしたが、はい、相手を、ね、背負いながらこうフィジカルで勝って左足を振り抜くという、そんなゴールでしたね。
パウロ君のクロスが早いタイミングで来ると思ったんで、ニアの相手の選手にはクリアされないようにと思って早めに入ったら、まあ、いいところにボール来て、イメージ通りにトラップしてシュートまでっていう流れが、はい、できたんでよかったです。
本当すぐの出来事だったから、こう私たちも、ね、仕事してる、中継してる側も、ね、サポーターの皆さんも、はい、今っていうような、ね、感じでしたよ。
そうですね、 3分ぐらいだったんで、まあ、自分でもこんな早く来るとはなと思って、まあ、でもよくあるのはそういう点取った後もう一回すぐチャンス来て決めきれないっていうのがあったんで、この前決めれてよかったです。
今ね、それこそご自身のそのコンディションとか調子とかっていうのは自分ではどのように捉えてますか？
まあ、連戦で疲労とかももちろんある中なんですけど、やっぱり、試合ができるっていう、毎試合毎試合が楽しみで、まあ、次も早く試合したいなっていう、そんな感じで迎えてます。
なんか得点が取れる気がしてるなみたいな感覚はあるんでしょうか？
まあ、そんな試合によってばらつきはないですね。で、まあ、それで取れる人取れない日がもちろんあるんですけど、まあ、決まったルーティンとかも特にないんで
なるほど。ヴェルディ戦は前の試合ですね、水戸戦が、はい、まあ、失点が非常にちょっと多かったということで、はい、 まあ、監督もおっしゃっていましたけれど、守備のマイナーチェンジ、リニューアルを図るみたいな、ね、はい、話をされていました、はい、まあ、そのあたりはその浮田選手からすると、そのどういった部分のマイナーチェンジをしたなというふうに感じてますか？はい、
もちろん今まで通り前からレノファルの良さである前からのプレッシャーというのもあるんですけど、まあ、ベルディ戦ではまあしっかり自分たちのホームのポジションも絶対にここまでは戻ってくるというラインが、はい、まあ、改めて設定されて、そこを強く全員が意識することで、まあ自分のポジションでは絶対まずは内側から締めて、しっかりと相手のボランチの選手のラインまで下がるっていう、まあ、決まり事もあったんで、そこの意識が今までよりはチーム全員変わったんじゃないかなっていう、自分の位置にしっかりと戻るっていうことが、はい、すごい意識付けされた。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、やりやすい部分もあったんじゃないですか、役割の部分としては。
まあ、はっきりしてたんで、ここまで戻ってくればいいっていうのがあったんで、やりやすい部分がありました。
守備の部分では、まあ、ベルディという相手はかなり流動的に動いてくるチームという印象もあったと思いますけど、
はい、そうですね、うん、中盤とかトップ下の選手、サイドの選手だったり、個人の技術が上手い人だったり、まあ、サイドバックだったらクロスが上手い選手だったり、個人の特徴が、まあ、高い選手が多かったんで、本当に隙を見せたらうまくやられてしまうんでっていうのを、まあ、意識してたんで、まあ、みんな前半からチャンスは作られてたんですけど、最後体張れてたり、まあ、やらせすぎないようにっていうのは意識できてたかなと思います。
いわゆるレジェンドともいうその大久保選手がいましたけど、このあたりっていうのはどうですか？
そうですね、自分が小さい頃から、はい、見ていた選手で、まあ、今の年になっても裏を狙い続ける動きだったり、ボールへの貪欲さだったり、味方への余裕っていうのは、はい、すごいものだなと思いました。
同じフォワードとしても影響を受けるやっぱり部分はあるんでしょうね。
そうですね、本当に危ないところに顔を出したり、まあ、おとりにもなれるし、はい、すごい選手だなっていうのを改めてピッチで感じました。
そういった年齢のかなり離れたレジェンドクラスの選手と敵ではある同じピッチに立てるっていうのはどうですか？
いや、本当、まあ、自分がちっちゃい頃にそう言われても絶対信じれないだろうなっていうふうには思いますね。
そういう意味では、じゃあ対峙してみたい憧れの選手っていますか？
どうすかね、対峙、まあ、でもやっぱちっちゃい頃とかはフォワードの選手ばっか見てたんで、群馬の大前選手だったり、はい、まあ、やってみて、まあ、ディフェンスだからではないんで対峙っていうわけにはいかないんですけど、まあ、試合やったり、まあ、この前の大久保選手だったり、琉球の小野伸二選手だったり、ちっちゃい頃から見てるスーパースターたちと、まあ、やっぱ一緒のピッチでやりたいなって思ってたんで、はい、それは、はい、思ってました。
同時にやっぱりこうそういった選手たちに影響を受けながらも、その負けたくないみたいな、
もちろん、はい、まあ、敵は敵なんで絶対負けたくない気持ちあります。
盗みながらもね。
そうですね、はい、いいところを見て、試合中うまっと思うところも、はい、ありますし、
はい、もうなんか勉強の積み重ねっていう感じがしますね。
はい、本当そうですね。
わかりました。サポーターの皆さんに向けて、今後の戦い方について、意気込みいただけますか？
まあ、まだまだ苦しい、位置にいるんで、まあ、この前のホームでの試合のように、まあ、全員で戦って、最後の最後まで集中切らさないという戦いを、まあ、ホームでもアウェーでも続けたいですし、アウェーが10月に入ると4連戦あるんで、まあ、そこを乗り越えてまたホームで、皆さんの前で勝利を挙げられるように、はい、頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。
2点取るって大切だなってこの2試合で僕ね、しみじみちょっと思ったんですよ。2点取って負けたゲーム、まあ水戸戦はあるっちゃありますけど、4点取られてますからね、それはもう、まあ、それはね降参っていう感じのゲームだったんだけど、あと負けてないんですよ、2点取ると。まあ水戸戦はちょっと例外だとするとね、まず2点取って1点以内に必ず抑える、本当はそのクリーンシートっていきたいとこなんだけど、はい、まあ、そこはちょっと贅沢ですよね、うん、今のレノファにとっては勝ちたい方としては
最小に抑える、
うん、まあ、もうとにかく勝ち点3が取れれば OK なわけで、
うん、そう、大事な勝ち点をね、うん、
で次の、岡山はそれで言うと今言った部分はちゃんと 前節振り返、前の試合を振り返って、岡山との試合を振り返って、うんうん、反省してちゃんと2点取ったから勝たなきゃいけないって試合に持っていかなきゃいけないわけです。
そうですね、
前回確か2点取られた後に、あ、2点取った後に取られてるでしょ、うん、
追いつかれてるっていう。
そうそうそう、で今回はホームってこともありますんで、はい、だから岡山惜しかったんよ本当に。アウェーで、ね、2点取って勝てたら本当に素晴らしいゲームだったんだけど、まあ追いつかれちゃったね。そこは岡山がホームでの意地を見せとるわけだけど、
うん、そうですね、
今回はね、日曜日は、まあ、私もスタジアムの方には足を運びますし、
はい、
これね、多くの方に来ていただきたいと思いますしね、うん、まあ、はい、人数とかの制限も他の多くのスポーツで、ね、だいぶ緩和されてきてますし、うんうん、何人までっていうところにレノファのホームゲーム全然到達してないんで、
そうなんですよね、まだそのところに行ってないの で、 ぜひ、ね、皆さんに、ね、スタジアムで応援していただきたい。
そうですよ、うん、金戸のぞみも
PR してます。
そうですよ、
スタジアム内で番組をやったりとかもしてますので、うん、ぜひ
レノマルの手とか
アテンドとかもしてますね、
入場したりとか
して、ね、はい、うん、はい、グリーティングもしてるので、
そう、ね、
は
い、引き続き浮田健介選手の活躍にも期待しましょう。
そうですね、で
負け続けてる時僕番組の中で言ったんだけど、あの田中パウロみたいな、ムードメーカーが雰囲気を変えてくれなきゃいけないし、うん、っていうのを田中パウロ選手にインタビューした時に言ったんですよ、途中出場した、うんうん、あのその後にインタビューした時に、やっぱり見てるとね、うん、田中選手も効いてると思うんですよね、うんうん、雰囲気チェンジというか、うん、勝ちに結びつくようないい動きしてると思うしね、
はい、
まあ、実際点にも絡んでるしね。
そうですね、
その部分はやっぱりそうだったなっていう感じをちょっとしてるしね、うんうん、まあ、分かんないよ、次の相手もあることだし、うん、このままずっと勝てるとは全然思ってないけど、うんうん、ちょっとこの2連勝で一息ついた感じあるよね。
本当 ね、嬉しかった、
はい、今、レノファ山口は19位ということで、その上がですね、まあ、下4つまでが団子で、
う
ん、上その上がまたちょっと団子になってる、
はい、そうですね、
4つ勝ち点空いてるんで、はい、そこを埋めるようにみんなで応援しましょう、
ね、応援しましょう。第
22節ファイジアの岡山戦は9月27日あさって日曜日、ミラストで午後7時キックオフです。ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。